今日は第2週の主の日の礼拝で、9時の礼拝はファミリーチャペルでした。夫婦は戦友ですというタイトルでお話をさせていただいたんですけれども、そこで取り上げたのがこのイサクとリベカという夫婦の話です。彼ら夫婦が形作った家庭は、先週もお話しましたけれども、大きな課題を抱える家庭でした。ただ先週お話したように問題のない夫婦の方が少ないわけで、いや聖書によりますと問題のない家庭はないと言い切っているように思います。そして本当の問題は何かと言いますと、その生活の中で生じる様々な課題と、いやどうやって取り組むのか、その方がもっと大事な問題ですね。でそういうことを聖書は私たちに伝えているように思うんです。で今日は9時の礼拝で取り上げた聖書の箇所、読んだ箇所とは違う箇所なんですけれども、イサクとリベカの夫婦の姿を通して、私たち自身のことを振り返る時を持たせていただきたいというふうに思います。今日お読みしました創世記の箇所を見ますと、この時イサクとリベカが結婚してからおよそ19年の歳月が流れたその頃の出来事です。で、その間、このイサクとリベカ夫婦にはですね、子供が与えられない現実がありました。で、それだけではありません。イサクの異母兄弟のイシュマエルという人がいたんですけれども、そのイシュマエルの家庭には、次々と子供が生まれていったんですね。で、そうした中で、当のイサクはいろいろ考えたと思います。思い悩んだと思うんですね。少し想像力を働かせてみたいんですけども、実はイサク本人も神様の奇跡によって生を受けた存在でした。ですから、当初、イサクはですね、あまり深刻に受け止めていなかったのではないか。神様、どうにかしてくれるに違いない。楽観視していたのではないかなと思います。でも、時間の経過とともにですね、だんだん、確信が薄れてくる。で、そこでイサクがしたこと、それが21節に出てきます。今日読みしました25章の21節ですけれども、イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈ったというふうにあるんです。ここでイサクは神様に向かって祈りを捧げた、主に求めた。そして幸いなことに21節の後半にある通り、その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。祈りは聞かれていったっていうんですね。でところで、この創世記を丁寧に読んでいきますと、この25章の21節より前に、イサクが真剣になって祈りを捧げている。真剣かどうかもちょっと別にしまして、神様に祈りを捧げたっていう記述が一つも出てこないんですね。またこの21節を見てですね、皆さんどういうふうにお感じになったか思うんですけれども、イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈ったっていうふうにありますけれども、自分たち夫婦の課題として捉えるよりも、自分のためではなくて、あるいは私たちのためではなくて、妻のために祈ったっていうんですね。もちろん妻のために祈るってことは悪いことではないんですけれども、でもなんで、自分たちのために、あるいは自分のためにイサクは祈らなかったんだろうか。なんかこう人ごとのように読める聖書の箇所です。なんでだろうかっていうふうに思いました。で、ちょうど9時の礼拝でご一緒に、9時の方たちと読んだんですけれども、イサク本人の結婚なんですが、1から10まで全て父親アブラハムが主導権を取って結婚したんですね。妻になるリベカと初めて出会ったとき、聖書をお持ちの方は創世記の24章の67節を見ていただきたいんですが、こういう記述があります。イサクは妻サラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得たってあります。イサクの愛が、自分の虚しさ、お母さんを亡くしちゃった、お母さん のことを本当に愛する息子でしたので、そのお母さんが亡くなってしまった。その自分の虚しさ、寂しさを、なんかこう、補う愛っていうんでしょうか。そういうことを、漱石は伝えています。亡くなった母に代わる慰めを得たっていうふうに書いてあるんです。まあ、皆さんどういうふうに思われるでしょうか。そしてこの25章の5節と6節をまあ見ていただきたいんですけれども、アブラハムは全財産をイサクに譲った、そばめの子供たちには贈り物を与え、自分の生きている間に東の方、ケデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけたっていうふうに出てきます。ここでお父さんのアブラハムは何をしているかというと、イサクの新婚家庭を守るために、イサクの兄弟たちを彼の周囲から遠ざけた。イサクとリベカの新婚家庭が特に大きな問題を持たずにですね、19年間、ここまでやってこれたのは、もしかしたらこのお父さんアブラハムのこうしたバックからの応援があったから、まあ、そのように読める箇所ですね。父母を離れることが聖書が教える結婚の大前提ですけれども、お父さんのアブラハムが関わりすぎている。そうした中、今まで主体的に自分のこととして神様と交わった経験がない。まあ、妻の問題で妻のためには祈ったけれども、そこに自分も関わってですね、私たちの課題として、イサクは、まあ、祈ってなかったわけですね。で、この子供が与えられない現実を通して、つまり問題と取り組むことを通して、初めて少しずつ神様との祈りの格闘を始めていったのがこのイサクという人でした。イエス様が言われるところの、もっと豊かな実を実らせる目的を持ってなされる枝の刈り込みでしょうか。ヘブライ人への著者や、またイエス様の弟、別のヤコブですけれども、新約聖書に出てくるヤコブが説くところの、私たちを成長させるための試練でしょうか。私たちは弱いものですので、なかなかこう祈ろうとしない。弱いものであるならば、強いお方である神様に向かってもっと祈って、また神様に委ねていいはずなんですけれども、そうできない。またそうしないんですね。ですから、私たちを愛する神様は、具体的な祈りの課題を私たちの生活のいろんなところに備えておられる。で、そのことを通して、ご自身との交わりへと私たちを導こうとなさる。この時のイサクもそうでした。子供が与えられないという、そうした辛い現実、それを試練として彼は受け止めていった。そして、この問題を抱えたまま、神様の御前に、まあ、妻のためですけれども、でも今まで祈ってなかったわけですから、祈ったっていう箇所が出てこないんですけれども、初めてそこで神様の前に妻のために取りなしをした。で、そこから、まあ、祝福が始まっていきました。で、こうしたイサクの真剣な祈りに神様応えてくださったとあります。リベカの胎は開かれていった。ただこれでめでたしめでたしではいきませんでした。今日の25章の22節を見ていただきたいんですけども、ところがっていうふうにあるんですね。ところが。22節から26節までもう一度お読みしたいと思います。ところが、体内で子供たちが押し合うので、リベカは、これでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれて争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて、全身が毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエサウのかかとを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが二人を産んだ時、イサクは60歳であったとあります。で、リベカはどうしたかというと、リベカも祈ったっていうんですね。で、これも素晴らしいことです。先ほどお話ししましたように、問題にぶつかり、 それぞれが主に祈り求めていく、問題を通して主と交わっていった。ただ、こうした夫婦の生き方の中に、聖書はもう一つ大切なポイントがあるっていうことを、まあ、見逃していないように思うんですね。で、それは何か、夫婦の間の、あるいは家庭の問題が起こったときに、それを夫婦で分かち合い、夫婦で祈り合うのではなくて、イサクはイサクで、そしてリベカはリベカで、別々に祈っている。で、このことは、まあ、偶然の出来事ではないように思うんですね。なぜそんなことが言えるかと言いますと、この後ですね、双子のエソーとヤコブが誕生したときに、イサクとリベカの夫婦が自分たちの好みによって片方の子供を偏って愛していく。そういうことが起こるからですね。28節。イサクはエソーを愛した。なぜ？狩りの獲物が好物だったからだったんですね。しかし、それに対してリベカはヤコブを愛した。何かこう、ちょっとこう、子供っぽい印象を受けてしまうのは私だけでしょうか。創世記によりますと、まあ先ほどの、エフェソの信徒への手紙も、その創世記からの引用がなされていましたけれども、父母を離れて夫婦が結ばれ一体となる。で、それがまあ、聖書が教える、結婚観、夫婦のあり方だっていうふうに出てくるわけなんですけれども、で、その一体となるために父母を離れる。ですから、父母を離れることが難しいときに、私たちはなかなか一体となることも難しい。一体とならなくても平気なとき、ともすると私たちは、本来、夫婦の関係を通してしか満たすことのできない心の隙間を、全く別のもの、例えば仕事であったり、あるいはまあ、親子関係であったり、趣味であったり、様々なお付き合いであったり、そうしたことをもって満たそうとしてしまう、また満たそうとしている自分を発見するかもしれません。イサクとリベカは聖書が言うように互いに交わりを深め愛し合っていたんだろうかというふうに思います。自分の様々なニーズを満たしてもらうために、まあ相手の存在は好都合だったかもしれませんけれども、相手のために自分の都合を変えるところまでいかなかったんじゃないだろうか。そうした夫イサクに対する、まあ、苛立ち、あるいは怒り、あるいはリベカの夫に対する反発、足の引っ張り合いに発展していった。で、その現れがですね、夫婦がそれぞれ別の子供を競争するようにして、代理戦争のようにして、偏って大事にする。そうした結果となって、まあ、出てきたように思うんですね。まあ、リベカの方は祈ってですね、そしてその弟が、ごめんなさい、お兄さんが弟に仕えるという神様からの蜜月を受けていますので、それが彼女がそうしている大きな理由だったと思いますが、なんでそのことをイサクと分かち合わなかったんだろうかとも思います。それぞれが別々に片方の子供を大事にし合っていく。相手に対する当てつけのように、こちらの子供を大切にする。夫がこちらの子供を大事にしているので、私は負けずにこちらの子供を可愛がる。まあそういう関係ですね。まあ去年、ファミリーチャペルの時にご紹介しましたけども、グッドマンというキリスト教の教育者、キリスト教教育の専門家がこんなことを言ってました。両親がいつも互いに笑みを交わし合っているような家庭に育った赤ちゃんは、親に微笑み返すことを忘れず、そしてやがてこの世界に向かって微笑みを提供するようになるだろう。子供に対する教育の中でこれに勝る教育はない。私たちが子供の頃、小さかった頃を思い出しますと、まあ確かにそうだなというふうに思います。さて、このように考えていきますと、このイサクとリベカ何か根本的なところで、一致していなかったのではないかと思うんですね。相手に対して苛立ってるんです。行き違ってるように見えます、夫婦が。そしてこのような夫婦のもとで育っていくエソーとヤコブですけれども、結局、そうした大人たちの負の遺産を引き受けて、受け継いで、体が大人になっていく。で、その決定的な出来事が、 今日の後半の箇所、27節以降に出てくる、長子の権利をめぐる、事件でした。さて、これだけで物語が終わってしまうとするならば、これはもう本当単なる悲劇でしかありません。そこには救いもですね、福音もありません。でも聖書は、これだけでは終わらない。いや、これだけでは終わらせない。つまり神様が、この家庭の一人一人をですね、愛してくださったがゆえに、この家庭、表面的には何もないかのように見える家庭の中に神様介入してくださった。そしてそれは、神様が、この家族をですね、大切にし、愛してたからですね。この後、創世記を読んでいきますと、この後、このイサクから、その主人公が息子のヤコブに移っていくわけですね。ちょうどリベカに告げられた、その神様の見告げの通りに、予告の通りにそうなっていきます。で、今日のところでは、最初このヤコブはですね、その自分の力で兄のエサを押しのけて長子の権利を奪い取る人物として登場するんです。誰も信じない。いや、信じられない。もう最終的に頼りになるのは自分一人。そういう物語で彼はずっと生きていくわけですね。生きてきたし、生きていくわけです、これからも。しかしそうしたヤコブが兄エサから命を狙われて、両親のもとを離れて逃亡します。そしてお母さんのリベカのお兄さんにあたるおじのラバンのところに身を寄せるんですけども、実はそこもある種の地獄でした。厳しいおじラバンのもとで仕事をし、彼に仕えるんですね。そして紆余曲折があるんですけれども、そのおじの二人の娘、ラケルとレアと結婚します。で、結婚するとさらに労働が厳しくなって、そして人間関係も複雑になっていきました。そしてとうとうですね、ヤコブは、このおじであり、義理の父親であるラバンの元からまた逃げるんですよね。ヤコブにとっては二度目の逃走です。逃亡です。でもよく考えてみますと、これから逃げようとした、その自分のふるさとっていうのは、もともとそこから自分は逃げてきたわけです。そこには、自分の命を狙うお兄さんのエソがいました。じゃ、かといって、また戻ろうかって言っても、そこにはラバンがいるわけですね。前にも後ろにも行くことができない。ある意味、八方塞がりの状況の中で、ヤコブは生まれて初めてですね。生まれて初めて、自分の方から、自分の方からというか、もう本当に一対一で、神様との出会いを経験するんですね。自分のこととして、初めて神様に頼る。神様に祈る、神様に向かう経験へと、彼は導かれていったわけなんです。聖書をお持ちの方はですね、創世記の32章、少し先なんですけれども、32章を開いていただけますでしょうか。旧約聖書の54ページですけれども、先ほどもお話しましたけれども、ヤコブの人生哲学、エクササイズの言葉で言うと、物語ですね。彼を動かしていった物語は何かっていうと、天は自ら助くる者を助くっていう物語ですね。人に頼らず、自分自身の努力、自分自身で努力する者には、天が助け、幸福をもたらすという哲学です。これは聖書の教えとは全く違いますね。真逆です。ある人が信仰を末に例えて話していました。今の54ページ開いていただく、またちょっと後でここ見ますので、ある人がその信仰をこの末に例えて話していたんですね。どのように私たち泳ぎを覚えるだろうかっていうんです。最初は洗面器の中に顔をつけたりするところから始めて、そしてプールに入ります。そして少しするとその水に浮かぶことを覚えていきます。で、ここが、泳ぎの基本になるわけですけれども、つまり、足で歩くのをやめて、水に、体を任せて進むことに切り替えていく。で、するとどうでしょうか。その場合、どうしても必要なのは、 ある程度以上のですね、水の深さですね。膝ぐらいの水では、オリンピック選手も泳ぐことはできないわけですから、ある程度の、まあ、腰ぐらいまでの水の深さが必要になるでしょう。でも自分で歩くことを求めている限り、まあ、腰ぐらいだったら自分で歩く、足で歩けるわけですから、自分の足で歩こうとする限りですね、決して、この、泳ぐことを学ぶことができない。恵みの深みに私たちは漕ぎ出すことができない。で、そのために、この神様は、まあ、時としてですね、私たちの足のつかないような、水のところにこう導くこともあるわけですね。なぜかっていうと、信仰という泳ぎを教えるためにです。先ほど開いていただいた創世記32章にはまさに、そうしたヤコブをですね、ヤコブに泳ぎを教えようとした神様の取り組みですね。ヤコブはどうしたかと言いますと、ここで神様に祈るんですね。で、それが、32章の10節から出ています。10節から13節のところを読んでみたいと思います。ヤコブは祈ったってあります。ヤコブは祈った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、あなたは私にこう言われました。あなたは生まれ故郷に帰りなさい。私はあなたに幸いを与えると。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。かつて私は一本の杖を頼りにこのヨルダン川を渡りましたが、今は二組の陣営を持つまでになりました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄は攻めてきて私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。あなたはかつてこう言われました。私は必ずあなたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くすると。で、その祈りに対する神様の答えがですね、23節からの出来事なんですね。新共同訳聖書では、ペヌエルでの格闘っていう込み出しがついている。そうした出来事です。何が起こったかっていうと、そのヤコブに何者かが襲いかかったんですね。そして夜明けまでそのヤコブと格闘した。負けず嫌いのヤコブですから、自分の力で自分の人生をこう、獲得してきて、今までやってきたヤコブですから、もう、誰かからこう、戦いをこう挑まれるとですね、もう倒れまいと、もう必死に頑張るわけですね。で、これに対して相手はですね、ヤコブを強引に屈服させようと、ヤコブの腿のつがいを打ったとあります。で、今まで自分の二つの足でしっかりと体を支えながら、相手と戦っていたんですけども、片方の腿のつがいを打たれましたから、もう激痛が走ってですね、突然、とっさに、立てませんから、倒されますから、相手に体を預けるわけですね。相手に自分の体を預ける。ところがですね、その瞬間、ハッとするような経験を彼はしたんだと思います。何かというと、ちょうど私たちが、この、水に体が浮くような経験ですね。自分以外のものに、今まで自分で全部、こう支えてきたんですけども、初めて自分以外のものに自分の存在がぐっと受け止められる。自分が支えられる。そうした経験をしたわけです。先ほどもお話しましたけれども、ヤコブはもう子供の頃から自分だけしか信用できなかった。そして成長してきた人です。持ち前の賢さを武器にしながら人を蹴落とし、兄から長子の権利を奪い、自らの運命を切り開いて生きてきました。ラバンの家でもうまーく操作しながら、たくさんの自分の羊を手に入れました。しかしこの時ですね、その頼みにしていた自分の力が、スーッと体から出ていってしまったような経験をした。そして次の瞬間ですね、今度は自分以外の存在にぐっとしっかりと支えられる、その確かさ、力強さ、また心地よさをですね、生まれて初めて身をもって実感することができた。つまり委ねるっていうことですね。 私たちは無意識のうちに何かこう持ち物、何か資格、力、経験によって自分の弱さを隠し、あるいは武装しようとする。もちろん私たち神様は信じてるんですけども、でも深いところに行くと、これがあるんで、まあどうにか立っている。そうしたものによって私たちは支えられている。あまり普段は意識してないんですけれども、でもそうしたものが私たちの中にあるかもしれない。でもどうでしょうか。この時、ヤコブはですね、それが取り去られてしまった。裸にさせられた。頼りにしてきた自分の力、足場を失う喪失感を味わったことでしょう。でも、そのようなヤコブに対して、神様は初めて祝福するんですね。彼の人生、新しいステージに入るんですね。今まで、それこそ押しのけるものっていう名前、ヤコブって名前なんですが、これ以降はイスラエル、つまり、あなたが自分で戦って獲得するんじゃなしに、神が戦うんだ。神が戦うんだ。お前が戦うんじゃない。ここは神の陣営である。私が戦うんだ。あなたはもうイスラエルだ。新しい名前をいただいたわけです。ヤコブは、自らの弱さを通して、本当に頼るべきお方に出会っていった。もはや自分の人生というのは自分で勝ち取るのではなくて、主が戦ってくださるゆえに、このお方により頼もうとするその信仰が与えられていった。自分の力ではどうしようもできないような状況にこの時ヤコブが追い込まれて、結局神様により頼まざるを得ない。しかしそれが彼にとって恵みの経験となったっていうことですね。もうだいぶ前ですけれども、サンフランシスコのカンバーランドの教会に行ったときに、ジェームズ・ウォンっていう長老の方がおられまして、その人が、クリスチャンは神の孫は いないんですよね、なんかよくわからないこと言って、神の孫はいないんですよね、神の子ですよねっていう、なんかよくわからないこと言ってたんですけども、例えばクリスチャンホームの子供たちっていうのは、お父さんお母さんが初めてクリスチャンになって、その子供ですから神の孫になるわけですよね。でも聖書の中に神の孫っていう立場が一つも出てこないんです。イサクであろうと、その子のヤコブであろうと、その子供であろうとですね、神の子、直接お父さんを介してお母さんを介してじゃなしに、直接神様と結びつくように。今までイサクの神だったんです。アブラハムの神だったんです。でもこの時初めてですね、まあ、この後ヤコブの神、イスラエルの神っていうふうに神様は呼ばれるようになったんですけども、ヤコブにとっては神の孫からまさに神の子にこの脱皮する、とても大きな経験になっていったんじゃないかなと思います。初めて水に体を任せ、水に浮くような経験。ヤコブは本当に真剣になって祈り、慰めを求めて、私は恐ろしいのです、怖いのです、必死になって神様に向かっていった。今日はそのヤコブのお父さんお母さん、リベカ、イサクとリベカの結婚からスタートしたわけですけれども、彼らから生まれ、彼ら夫婦に育てられたエソーとヤコブ、そして特にこのヤコブに注目したわけですけれども、私たちにとっての恵み、私たちにとっての福音はですね、私たちを離さない、私たちを追いかける愛の神様がいてくださるということですね。そしてその神様から離すものは何もないということを聖書は言ってるということですね。ですから私たちは逃げるのをやめて、こう振り返った時に、そこに私たちを待っていてくださる神様が必ずいる、追っかけていてくださる神様がおられる、私たちはその神様の胸に飛び込んでいけばいいというわけですね。最後、この、ローマの信徒への手紙の、8章の31節から39節、ちょっと長いんですけれども、そこに私たちを離さない神様の愛、愛の神様の姿が出てますので、そこを読んで終わりにしたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章の31節からです。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか？私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、 御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も、支配するものも現在のものも、未来のものも力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。生活のすべての領域で、この自分の足で歩いていくところからですね、本当に神様、水に体を任せるように、神様に頼って生きるように、神様はいろんな形で私たちに近づいてくださる。場合によってはちょっと難しいことも起こるかもしれない。ヤコブもそうでした。でもそのことを通して私たちが神様に向かっていくときに、そこで本当に神様を頼って生きていくことの素晴らしさ、またその恵みをですね、私たちに知らせてくださることだと思います。私たちに必要なことは、生活のすべての領域で、主を崇める、主の恵みを味わうということです。お祈りをいたします。